限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。木曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトム&ジェリー、トム・イジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
お久しぶりです。
ね、本当前回、ね、前々回のね、違和感から解き放たれたということでジンヒョンさんがね戻ってこられたんですけど、
はい、
いや1週目はコロナでさ、
そう
で2週目は腰の手術でしょ。
そうなのよ。
大変だったんだ
よ。3週目何にしようかなって考えたん
だけど。いや違うよ、そういうのじゃない、そういうゲームじゃないんだよ
いややっぱリスナーさんももう2回やったから、うん、今日はちょっとまた誰の声なんだろうってね、期待してた人もいるんじゃないかなって思うんですよね
いやでも大変だったよね。まあ、とりあえずコロナだよね。
あのコロナになって、うん、で、あのうち、あの家族全員一気になったんですよ。
ああ、はいはいはい、そうだよね。
そしたらね、手術で。
おお、そうだよね。
うん。
いや、もうちょっと体張りすぎじゃないそんなの。
まあ、体、姿勢が悪かったのが、蓄積されたのが一番大きかったのかなっていう感じなんですけども。
手術は、まあ、うまくいったんだよね。
一応、うまくいったと言われました。
え、何その違う。いや、なんか歯切れ悪いな。
ただ、背骨がね、こう脊椎があるでしょ、
うんうんうんうん、
で脊椎の間にクッションのような役割をする、はいはい、椎間板というものがある、うん、その椎間板がプニュッと出てちゃったんですね。
そうね、
うん、で、うん、そのはみ出た部分が神経を押して痛かったから、まあ、それを取り除いたと。ただ僕の場合脊椎が、まあ、長年こう姿勢が悪かったせいかね、
はい、
5番脊椎というものがあるんですけど、
はいはい、ありますね。
それがちょっと前方にこう斜めになっちゃってるんですよね。
ほう。
だからこれ、ちょっと再発率は高い方ですよと。だから、気をつけなきゃいけないよってみたいなこと言われてね。
いや、だから今もね、立ってね、座ってるんですけど、座れるの？いや、今後は。
座れるんだけども、うん、お医者さんが、できるならもう2週間、横になってなさいって言われたんですよね。なかなかいないぜ、2週間横になれる成人って。
いや、確かにね。
そう。だから、まあ、選べるなら立った方がいいよっていうことで、うん、まあ、今も一応立ってるんですけども。
ね、そうですよね。
これがね、もちろん、前からずっと痛かったんですけども、うん、これがね、まあ、コロナともね、繋がって手術に至ったっていう感じなんですよね。なんでかっていうと、前まで、腰がすごい痛くて、やっぱ、足がすごく痛い。
うん、
その神経をして ね、
そうね。
だからブロック注射っていうものがあって、
うん、
この脊椎のところに注射をするんですよ、
はい、
太いやつを、太いっていうか長いやつをね。で、そこに薬を直接かけて、まあ、神経を、まあ、いわゆる麻痺させるんですよね。
まあそうね、
そう、で痛みを和らげるんですけども、でそれをもう4回ぐらいやってたんだけども、はい、週1でね。で5回目やろうかやらないか迷ってた時に、うん、コロナになったでしょ、
うん、
で病院に行けなかったんですよ。
そうね。
そしたらもうその隔離週間の後半さ、
うん、
この生の痛みに耐えなきゃいけないから、もう半端なくて。
そうだよね。
いや、これはもうまずいぞと。いくら注射打ってなかったとしてもさ、これもう人生最大の痛みがもう何日間も続くから、
うん、
これはもういかんということで、
うん、
手術することになってですね、
うん、
まあ、幸い手術うまくいったということで、次の日からすぐもう痛みは取れて。
あ、よかったね。
うん、
うん、まあ本当でもね、こうやって元気にね戻ってきてくれてよかったななんて思うんですけど。
そうですよね。
まあ、やっぱね、評判も良かったんで、ミニさんでもね、良かったんじゃないかと。
おーい
思う。え、何
おーい
何あ、違うの？
いや、まあね、僕もね、あ、2週目なんかいい感じになってたから、このままでもいいのかななんて、ね。
だいぶ緊張がほぐれたみたいな感じで。
1週目の後さ、僕モニタリングして、
はいはいはいはい、
何、ミニロボットってずっとからかすわですよね。
自分でも言ってたからね。うん、
まあね、これからね、お休みすることなく、
うん、
元気でね、
はい、
韓国の情報、楽しい情報をお届けできたらなと思っています。
はい。
はい。ということで、1曲目聴いていきましょう。トゥゴンガムジャで、고백告白です。はい、トゥゴンガンジャで고백告白でした。
はい、
トゥゴンガンジャってね、
直
訳すると熱いジャガイモっていう意味なんですけども、
うんうんうん、ね、なかなかなんかこう春らしい曲でしたよね。
はい、
先週先々週とですね、ジンヒョンさんがねこうお休みされていたので、
うん、
それについてのねお便りもいただいております。
ありがとうございます。
はい、東京都の広岡敦さんからいただきました。 やっぱりミニちゃんはとっても可愛いです。
いや俺の頼りじゃないじゃない
始まりがこれからっていうねさすが広岡さんですね。でもそのことでジェリーがやきもちを焼く必要はありません。金虹はトムとジェリーというしっかりとした大きな木が立っていて、そこに集う小鳥のような存在が5人の女性たちなのです。
小鳥
そこかよ。だからやはりトムとジェリーが屋台骨なんですよと。先週でもね、そのミニーさんとかイソンさんがね、最高だという話をね、広岡さんがされてたんですよ。
はいはい。
で、僕は、いや、それ嫉妬しちゃうな、なんて言ってたんですけど、うんうん、それでこういうお便りを多分ね、書いてくださったんだと思うんですけど、
はい。
それからトムの一日も早い回復をお祈りしております。
ありがとうございます。
でも元気さをアピールするためにミニちゃんにご飯を食べている写真だけを送信したというのはちょっとセンスを疑いますねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、写真でこれ。
ああ写真ね。これ、うん、まあこれは別にいきなりねミニにご飯の写真だけパッと送ったわけではなくて、無言で送ったわけではなくてチャットルームあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん、でなんかね10人ぐらいいるチャットルームがあるんですよ。
お
僕の大学院の後輩とかと、はいはい、なんか10人ぐらい仲いい人がいるね、
うん、
チャットルームがあるんだけども、でそこにミニも入ってて、
うん、
でずっとだいたいずっと喋ってるんですよねそこ、
うん、
でちょろっと僕の話題が出て、
は
あ、そういえば手術どうなの、大丈夫なのみたいな感じになって、
おうおうおう、
まあこんな感じで病院のご飯まずいみたいな感じで写真を送ったっていう次第ですね。
いや俺それ入ってたらすぐ大会するよ
楽しいですよ。
楽しいよね、
うんうん、まあ、ただだいたいいつでも誰かは喋ってるから、ちょっと寂しいなって時にそのチャットルームを覗くと会話が進んでいるみたいな感じ、ね、
そこでその写真をあげたんだね。
そう
なるほどね、
はい、
うん、
にしてもですね小鳥のような存在とおっしゃってましたけどもね、
そこ言うよね
結構でかかったですよね鳥
鳥はでかいよ ね、
うん、ダチョウぐらいあったような気がするんですけど、
渡り鳥かもしれないですからね
はい、どうもありがとうございます。はい、
それから久々のお便りですといただきました。
はい、
神奈川県の小野沢栄さんからいただきました。
ありがとうございます。
今年最初の受信報告となります。通常は土日に帰局の放送を拝聴することが多い私ですが、本日は午後からCOVID-19 の3回目のワクチン接種ということで1日休暇を取って、午前中はのんびりラジオを聞いております。うん、私事ですが今年1月末に義母が急逝し、その生理などでバタバタとした日常を送っており、なかなかラジオを聞く時間も取れなかったのですが、桜の開花とともにその作業も山場を越え、ようやくラジオを聞く余裕が出てきました。あ、そうなんですね。まだまだね、お気持ちも落ち着かない状態だとは思いますけども、
ね、
まあ、お疲れが、ね、出ないようにご自身の体にもお気をつけて過ごしていただきたいなと思います。
はい、
平日の午前中に何を聞こうかと考えましたが、まずは肩肘の張らない日本語放送が良いと考え、帰局の朝の再放送にダイヤルを合わせました。
ほう、
久しぶりに聞く玄界灘に立つ虹は期待通りの楽しい内容で、武田さんとミニさんの掛け合いに思わず声を出して笑ってしまいました。
うん、
特にミニさんの絶妙な間の外し方はお笑いの神髄を見るようです。って言ってる。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもね、確かにね、僕ミニさんとあれだけ、
うん、
長い時間一気に話すなんてことあんまなかったのね。
そうですよね、
うん、なかったから分かんなかったんだけど、うん、なんかこう話振るとね、うん、独特の間でなんか独特の返しで最後タコ笑いして終わるっていうね、なんかそのくだりがね結構あって俺面白かったんだけど、だから結構ね再発見した部分もあって、まあきっちりとねピンチヒッターをこなしてくれましたよね。
そうですね、
うん、
僕ミニは長年知ってるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、長い付き合いなんですけども、うん、間はね実は、まあ、元々のものっていうか、
うん、
やっぱローディング、
おう、
何
ローディング、
日本語でこうがっつり喋るってミニも今ではあまりないだろうから、はいはい、
そっかそっかそっか。
でまたラジオでしょ、
うん、
で言葉を選ぶみたいな感じでちょっと時間がかかってたのかなっていうのは思いましたね。
なるほどね、
うんうんうん、
でも最後高笑いはもう共通して
これはもういつも通りです。
で高笑いする時いつもねマイクから外れるから、まあ、ちょうどいいかと思って、あれすげえ声が出かけ
て後ろにこう倒れるんですよね。
そうそうそうそう、
あれ癖なんですよね。
あれ癖だよね。いや面白いななんて思いながらね、本当助かりましたよね。
だいたいね笑ってればなんとかなるっていう感じですよね。
あ、一生俺と
、うん、はい
はい。
韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに。
成川綾の優雅なソウル生活。
はい、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。成川さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は小説ということですよね。
うんうん、
はい、本日ご紹介する本はチョン・ヨンジュンの小説幽霊です。
はい、
幽霊、
はい、まあ、そのままユリオンなんですけど、韓国タイトルも、はい、うんうん、で韓国では2018年に出ているんですけども、日本でも昨年翻訳出版されて、私は日本語で読みました。はい、でチョン・ヨンジュンさんの小説は幽霊の他にもソンヌン散策、ソンヌン散チェという短編小説も日本で出版されています。
これタイトル今幽霊ということなんですけど、そうなんです、なんかちょっと不気味な怖そうなタイトルですよね。
そうね、やっぱスピリチュアルな内容なんですかね。
そうですね、スピリチュアルというか、あの幽霊は死刑囚にまつわる話なんですけども、
はい、
はい、ユンという刑務官が担当する死刑囚で、
はい、
これなんていうのか、474番でいいですかね、474の方がいいかな。
みんな誰か刑務所入ったことある人って言
ったら
474じゃないですかね。
474じゃない
これ。あ、そう、ほらやっぱりほら分かりました
名前が出てこないので、ちょっとずっとこれを繰り返すことになるんですけども、はいはい、474番と呼ばれている男 で、
うんうんうん、
でちょっと解説しておくと、韓国は死刑制度はあるけども、1997年を最後に執行はされていないということで、うん、死刑囚が当然死刑になるわけではないというのが実情なんですよね。
はい、
で474番は12人を殺した殺人犯として死刑を宣告されるんですけども、住民登録番号もなくて、身元不明の男なんですね。
うん、
で、あっさり罪を認めて、刑務所でも模範的な態度の474番に、担当の刑務官のユンが興味を持って話しかけるようになります。その中でだんだん474番の過去が明らかになっていくという小説でした。
なるほど、面白そう。
ね、だんだん過去が明らかになっていくっていうことは、こうなんかちょっとサスペンスっぽい感じなんですか？
そうなんです。最初はあんまりにも474番に関する情報がなさすぎて、
うんうんうん、
なんで殺したのかとか、
はい、
なんでそんな12人も殺せるような能力というか、
すごいですね、
難しいですよね、
うん、
そういうのも含めて、一体どういうやつなんだっていうのがもう小説の最初なんです
けど、それを少しずつユンが聞いていくっていう感じの内容なんですね。なるほど。
で、幽霊っていうタイトルなんですけども、はい、本物の幽霊が出てくるわけではなくて、
出てこないんですね。
うん、そうなんです、そうなんです。474番は実はロシアでプロの殺し屋をやっていたみたいで、
へ
ー、あー、なるほど。
でロシア語で幽霊と呼ばれていたそうなんですね。
だから12人も殺したってことなんですね。
そうそうそう。で、存在を隠してこそ存在できる人間という意味で幽霊と呼ばれていたんですけども、存在を隠して身元がよくわからない人物なので、
はい、
誰かが殺したいけど殺せない人を代わりに殺すということをやってたんですね。
なるほど。
で、今ロシアっていうと、ウクライナに攻め込んで国際的にも批判を浴びてますけども、
そうですね、
なんかそれ以前からプーチンに批判的なジャーナリストが暗殺されたとかですね、そういうニュースをちらほら見ながら、本当にそんなことあるのかなと、ね、怖いなと思ってたんですけども、
ね、
この小説を見ながら、プロの殺し屋としてロシアでたくさん仕事があったっていうのが、なんとなく現実的なようにも、なんか最近の情勢を見ながら、ちょっと
逆にね、今読んだら信憑性があるというか、なるほど。
でもそのなんかね、ジャーナリストが暗殺されたっていうのも、確か本に出てたような、なんか書籍化されてたような
気
が、ね、しますよね。
そうですね。
うん、
で幽霊を読みながら、私は小説アーモンドも思い浮かべたんですけども、というのはアーモンドの主人公みたいに474番も痛みを感じないんですね。
あ、アーモンドの主人公はなんかちょっと脳に、
そうそうそうそう、うん、多分同じ症状なんだろうなと思うんですけども、うん、痛みを脳に伝える神経が発達しなかったということ で、 ほうほうで、血が出ても骨が折れても痛みを感じないというので、だから怖いもの知らずなんですね。
ほ
う、うん、で474番に大きな変化が起こるのが、ある女性が刑務所に訪ねてくるんですけども、
はい、
面会に来ても面会できないと、何度も説明しても来るので、
コロナだから、
え、
なんでやねんそれ、
びっくりした
さ
僕もあのコロナでね入院や面会できなかった
あそうだよね
多分死刑囚だからだと思うんですけどね
いやもうその真剣に答えなくていいんですよ
僕ですからあの真剣に返されたらとても困りますよね
あでも結局会えるんですよ
あはいはいはい
その、ま、あの何回も同じ女性が来てるよっていうことをユンが474番に伝えるんですけども、
はい、
で、まあ、結局面会して、まあ、いろいろ話が、分かってくると、まあ、姉だったようで、で、まあ、単純に姉じゃないっていうのがまた小説読まないと分からないんですけど、まあ、そういう複雑な存在の姉で、で、その過去の出来姉との間の過去の出来事が474番にとっては大きな心の傷になっていたということが分かってきます。
なんかこの辺がちょっとネタバレっぽいですよね。
そうなんです。ちょっとここあんまり言っちゃうと、ね、あの読む楽しみがなくなっちゃう部分な
ので、この話もまたユンがちょっと聞く感じで綴られてるんですか。それとも
そうです、まあ、ユンの言葉とあの姉の言葉でだんだん分かってくるっていう。
なるほどね。
なんですけども、なんかその凶悪犯の過去の心の傷が分かると読者としてはなんか同情するような気持ちになっていきそうなんですけども、まあこの序列はそういうふうにもさせてくれなくって、でまああの姉と和解して反省しながら生きるっていうような美談になるかなと思ったら、あのむしろ474番は死刑の執行を望むようになるんですね。
自ら、まあ、
そうなんです、そうなんです。でそうすることが姉への復讐になると考えたみたいなんですね。
姉への復讐ですか。
そうなんです、そうなんです。
この過去の出来事がじゃあすごい
大事ですね。ね、
複雑な話があるみたいですね。
そうなんです。で、まあ、そこで、まあ、冒頭で話した死刑制度の話に戻ると、
はい、
あの死刑を宣告しても執行しないという実情があるんですけど、まあ、なので死刑囚本人が死刑を望んだ場合は、まあ、ちょっと話が変わってくるということですね。制度自体はあるので、で、まあ、世間に知られることで、まあ、刑務所としては死刑を執行せよという世論と死刑反対の世論の板挟みになっていくということになります。
なんかこう死刑制度の革新の問題みたいに、なんか全然話が
そうそう
聞いてるからと変わって、
もうなんか ないかのようにみんな思ってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ、執行しないから、
うんうん、
だけども、まあ、実は執行されるかもしれないっていうことになった時に本当に考えるようになるというか、う
ん、ああなるほどね、うん、そういう状況も描いてるんですね。
そうですね。なんかアーモンドと比べると、なんかその終盤の感動的な展開で、うん、アーモンドは多くの読者に愛される小説になったところがあると思うんですけども、
はい、
まあ、幽霊は読者をそういういい気持ちにはさせてくれなくて、はい、まあ、逆に勇気ある作家だなと思ったんですけども、あの、まあ私としてはその474番がもしユンと会っていなかったら、ユンが面会に来ている女性のことを伝えなかったらって考えると、まあ、何も死刑も執行されることなく刑務所でそのまま何も話さず過ごしたんだろうなと思うんですけども、
かもしれないですね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
でもまあそれってなんか474番にとって生きたことになるのかなっていうふうに思ったんですね。その、まあ、姉と出会うことで、あのその過去のことがちょっと誤解してた部分とかいろんな部分が解けてくる部分があったので、うん、まあ、そういうことも全然知らずに、ただあのずっと終身刑みたいに生きながらえることがいいのか、事実を知って死ぬのがいいのかみたいな、
そっちの方が生きた心地がするみたいな、
そうそうそうそう、だからなんかそういうなんか結構深いところに連れて行かれて、読んでちょっとびっくりしたんですけども。
なるほどね、深いですね。
そうなんです。その、まあ、翻訳の浅田恵美さん、
浅田恵美さん、
そうなんです、浅田恵美さん、
マロンさんじゃないですか、
これ本当に。
そうなんです、
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 浅田恵美さん、マロンさんですよ、
おすごいね、
が翻訳されてる、そうなんです、
サインもらおう。
お、本当なんだ。俺同姓同名なのかなと思ってたから。
いや、そうなんです。
あ、
で、あの、まあ、翻訳されて後書きで書いてたんですけども、チョン・ヨンジュンさんの小説は大切であるにもかかわらず見落としがちなことに目を向けるきっかけをくれ、正面から問題を突きつけてくれるのが魅力というふうに書いていて、
なるほど、
でも私も確かにそうだなと共感しました。
これはもうあの土曜ステーションのリスナーさんたちは必読ですよね。
ちょう
ど日本語で出てるので、はい、で、まあ、私あのジョン・ヨンジュンさんの小説まだ幽霊しか読めてないんですけども、うん、他の作品もいくつか賞を取ったりしてるみたいなので、
な
読んでみたいなと思います。
なかなかでも面白そうな内容ですよ ね、
そうですね、
今回の、ね、この小説も、なんか普通に暮らせると死刑とか死刑囚になった人が、ま、周りにいるとかないじゃないですか。
ないですよね。
ないじゃないですか。
なかなか
でも死刑制度はあるわけじゃないですか。
そう
ですね、だからそういうなんかこうことも考えさせられるような、なんか内容でもありますしね。
そうそうですよね。
先ほどのあのなんか 474番がすごい落ち着いていてみたいなことが、そういう内容があったと思うんですけども、うん、これ聞いて思い出したのは、はいはい、僕の知り合いから聞いた話なんですね。僕と同じぐらいの年齢で、その人は憲兵だったんですよ、軍隊で、
う
ん、今、まあ、いわゆる刑務所みたいなところでそこに収監されている軍人たちですねをこう見張るような役、職に就いてたんですけども、その時に28師団で大勢が死ぬ事件が起きたんですよね、昔。キム・イルビョン、キム・一等兵事件といって、何人ぐらい死んだのかな、もう一つの小隊がほぼ全滅するよう なんか銃を乱射して手榴弾投げてって、
はいはいはい、
あの犯人キム・イルビョンが、はい、キム一等兵がそこにいたんですって。でやっぱ暇だからずっと見張ってて座っててお互いね、はいはい、ちょっとずつ話すらしいんですけども、
うん、
すっごい落ち着いてて、でなんか話しててすごい頭のいい子なんだなっていうのがすごい分かって、なんかそういうなんか人を何人も殺めるような人ってなんか特殊な何かがあるのかなって。
そうですよね。なのでここのユンも、うん、他の刑務官には止められるんですけども、ああいうやつに関わらない方がいいって言われるけども、はい、なんか他のなんていうの、捕まってる人たちと全然違うので雰囲気が、
うんうんうん、
興味を持って聞かずにいられないそういう関係だったんですね。
なるほどな、
うん、怖いでしょ。
え、何が、
ちょっとゾッとしたでしょ。
いやでも俺死刑囚になるような人ってすごい普通の人だと思ってるから。
あ、逆に
俺はね、
あ、
だから逆にそういう刑務所に入ってて悪い、その下のレベルっていうかの人よりもすごいもっと普通の人なんじゃないかなっていうような、う、僕はそういう映画とか見てきて
映画の影響でした。
こういうの見てきてるから
そうが面白いもんね。
そうそうそうそう、
まあ、チンピラみたいだと言
えるよね。そういう人はそんな弱い、強くないよっていうような。
でも実際にそうみたいですね。
うん、
なるほど、まあ面白そうな小説ということで、はい、ぜひ読んでみたいですね。
はい、
はい、ということで今日はチョン・ヨンジュンの小説幽霊について紹介していただきました。成川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の4月21日にタイムスリップしてみましょう。
今から42年前のことです。1980年4月21日サブク事態が発生しました。サブクというのは地名なんですけども、サブク事態というのは当時韓国最大の民営の炭鉱だった関温度サブクウプ、まあ、ウプというのは郡とか市の下の単位ですね。サブクウプのトンウォン炭鉱で発生した大規模な労働争議ですね、うん、炭鉱事業は当時韓国の発展を下支えする重要なものであると同時に軍事政権下の労働搾取の代表的なものでした。ここで炭鉱労働者たちが会社側や雇用組合に対抗して労働争議を起こしたのですが、この労働争議は4日間にわたり炭鉱労働者たちがサブクープ一帯を占拠する大規模なものに発展しました。一方、当時の社会状況はどうだったかというと、前年に当時の大統領パクチョンヒ氏が暗殺された直後から民主化ムードが高まり、全国で盛んに学生運動や労働運動が巻き起こっていました。この流れはソウルの春とも呼ばれます。このソウルの春の中の一つの出来事として起きたサブク事態でしたが、鎮圧されてからもなお社会不安が高まっていき、ついに5月18日の光州事件へとつながっていきました。
この光州事件につながった事件というものなんですね。
そうですね。
こう1980年の民主化運動の中でも本当大規模なものだったということなんですよね、これね、
はい、
いやでもほら光州事件って大きく取り上げられること多いですけど、
うんうんうん、
僕このねサブク自体全く知らなかったんですけど。
あ、なるほどね。
もうなんか今でもほら韓国ってあちこちでこう労働争議みたいなのが起きてるとは思うんですけど、はい、まあね、ここのヨイドでもしょっちゅう見かけますし、
そうですね、
で今の、ね、この労働争議も相当大規模に見えるんですけどね。
まあちょっとこの2年間はコロナで前よりは見かけなくなったっていうのはあると思うんですけども、うんうんうん、まあ、結構な規模でやってますよね、
うん、
ただね、大規模といっても昔と今では全く違ってですね、
はい、
昔はもっとね暴力的な感じだったと言われてます、
うん、
だからサブク時代の時も近くの警察署を襲撃したり、 労組の幹部の家族を監禁したりといった事件がたくさん起きたらしいんですね、うん。この砂漠地帯で死者も1人出ていましたし、怪我人は70人以上に上ると言われています。今では過激な労働争議はあまり聞きませんけれども、はい、この砂漠地帯は80年代の労働争議の出発点になったと言われているんですね。
80年代の日本って、まあ、僕は、ね、生まれて間もないので全然わかんないんですけど、
はい、
まあ、過激な運動っていうのはまあほとんどなかったんじゃないかななんていうふうにも思うので、うんうん、なんかこの時代に、ね、韓国でこういうことが行われていたっていうのがまあ不思議な感じというか、こう歴史の歩みにズレがあるなとは実感するんですけど、
そうですね、
この砂漠地帯は結局どういうふうに終わったんですかこれ、
結局はですね、それぞれの立場の人たちが合意して、まあ、終わったんですけども、最終的に合意するのなら、まあ、大事になる前に話し合いで解決できないものだったのかと思ってしまうのですが、やっぱりね、既得権益を握る側って逆の立場のことってあまりなかなか考えられませんからね、
まあ、そうだよね、
こういうことが起きないと難しいというのもありますでしょうね。
確かにね、
はい、それではここで一曲聴いていきましょう。韓国では様々な運動を象徴する曲と言われています。金民義であっちみする朝露。はい、金民義であっちみする朝露をお聞きいただきました、
はい、
続いてお便り紹介したいと思います、
はい、
福岡県ラジオネームメミルジョンビョンさんからいただきました、
はい、
トマンドジェリーのお二人様ご機嫌いかがですか。3月24日の放送でプロ野球球団ヒーローズの話がありましたが、スポンサー契約が2023年までとか、ファンの方は心配でしょうね。地元福岡には昔ライオンズというプロ野球球団がありました、
うん、
この球団は親会社が3回変わり、挙句の果てに、所沢に行ってしまったので、うん、ヒーローズのファンの気持ちがわかるような気がします。さて今は福岡にはホークスがいます、
うん、
地元の放送局は試合を放送していますが、9時で放送終了となり最後まで楽しみ、そうなんだ、
そうなのね、
何それ、後味悪、
最後が分かんないってことだよ ね、
韓国での野球中継はどのようになっていますかとお便りいただきました、
うん、
知らなかったですねこれは。
韓国でもし同じことしたらすごい暴動起きるんじゃない
暴動起きますよ本当に、
起きるよね。はあ、そうなんですね。
いやー、これはなんもんと文句言っていいんじゃないですか
だからね、やっぱあれなんでしょうね、テレビのその、まあ、難しさ今の、
はい、
なかなか見る人がいないってなるとそういう風になっちゃうのかな。
ならなんかさ、 YouTube でライブ配信してくれるとか、何か対策取ってほしいですよ ね
そうですねファンはね、
8階の裏まで見せられるってただの拷問でしょそれ。
そこで同点だったらどうすんの、ね、
韓国の場合はですね、プレーオフだったり韓国シリーズ以外の普通のペナントリーグですよね、ペナントレースは、うんうん、ほとんど地上波で放送されないんですね、
うんうんうん、
っていうのも、
はい、
ケーブルチャンネルで放送されてるんですよ、
うん、
で韓国ってもう家庭にはほぼケーブルテレビがあるような感じになってるの で、
うん、
まあそれで皆さん見れるようになってる。でしかもケーブルチャンネルだから、チャンネルもたくさんあって、
うん、
全試合見れるようにそれぞれこう分けて放送してくれてるんですよね、うん、
はいはいはい、
うん、だから野球ファンにとってはすごい便利な感じになってますね。
そうなんだね。
ただね、この先ほどの放送終了になっちゃうって話で思い出したのは、
はい、
日本のサッカーワールドカップ予選の中継も結構なんか話題になってたじゃないですか。
はいはいはい、
ダゾーンだっけ、
うん、
ビデオオンデマンドサービスですよね、
うん、
ダゾーンに加入しないとワールドカップ予選が見られないってい
う
今状況なんですよね。
これでもね、韓国もね、かなりね、俺危ないと思ってるよ。韓国、
う
ん、だからこれね、俺見たところ、
うん、
これアジアサッカー連盟から提示されたこの放映権っていうのがものすごい莫大な金額だったらしいの、
はい、
で、ほんで日本の民放各社がそれを払えないとということで、資金力のあるところが勝った。これがダゾーンなんだよね。
なるほど。
で、もう今ってね、テレビ局、さっきも言ってましたけど、その野球と同じで、スポンサー離れが結構激しいから、
はいはい、
なかなかこの放映権っていうのがね、高いと買えないので。で、そうなってくると、アジアサッカー連盟がやってるから、韓国もこれ日本だけの話じゃないんじゃないかなって俺思ってますよ、これ。
なるほどね。まあやっぱ全員が全員サッカー好きってわけではないけども、韓国やっぱワールドカップってなると結構みんなね、見ながら盛り上がるので、これがただで見られなくなるっていうとね、結構不満たまりそうだなと思うんですけども。
本当ですよね。他にもですね、この野球についてお便りが来てるんですけれども、
はい、
山口県の小国和馬さんからいただきました。
お、
武田さん、ジンヒョンさん、こんにちは。
こんにちは。
子供の時から韓国が大好きな50代の中年おじさんです、
はい、
ジンヒョンさんの腰が良くなったことをお祈りします。
ありがとうございます。
ジンヒョンさんが LG ツインズのファンということを聞いて嬉しくなりました、
うん、
私は韓国に旅行に行くときは必ずプロ野球を見に行くようにしています。
へ、
最初はチャムシルに LG ツインズの応援に行っていました。
ほう。
韓国のプロ野球が好きになったきっかけは LG のチアリーダーによる応援が気に入ったからです
チアリーダーなんですね
でその後 LG の遠征先にのテグに行った時、サムソンライオンズの応援の方が面白くなって、今は1番がサムソンで2番目に LG です。
ちょっと奥井さん待ってくださいよ僕も今ちょっと嬉しくなりかけてたのに2番目になっちゃったんですね。2番にな
っちゃいましたね、はい、韓国のプロ野球の応援は日本のプロ野球とは違い、球団が契約した応援団による応援ですか？日本は施設応援団が太鼓やトランペットを吹き鳴らしてますが、韓国ではあらかじめ準備された音源に美形のチアリーダーが踊る応援スタイルが洗練されていると感じます。私はトランペットの音がちょっと苦手なので韓国スタイルの応援の方が好きです、といただきました。
はい、
ありがとうございます。
いやーでもね、
うん、
小国さん、あの韓国いらっしゃるたびにプロ野球見に行ってたっておっしゃってましたけども、うんうん、野球好きでも好きじゃなくても韓国の野球場、
うん、
ぜひ行ってみる価値はあると思いますよ。
面白いですからね。
面白い、楽しいですね。
これ今応援団の話出てきたんですけど、これどうなの、うん、これ施設応援団なのかな、
じゃなくてあの球団所属ですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あの球団が派遣会社と直接契約をしているっていう感じですね。
あ、なるほどね、う
ん、だからあの毎回同じチアリーダーさんが出てきて、
はいはいはい、
チームごとにね、だから遠征先でも、うん、そうね、ついていって一緒に応援してくれる感じですよね。
でも選手たちと一緒だ。
そうですね、
あ、
うんうん、だからあの、ね、応援団長とか大体男性なんですけども、
はいはいはい、
本当にあの真剣になって応援してますよ。で負けたらすごい悔しがってるし
あれはそうでしょ。
そうそうそう、だからあのただ仕事としてやってる感じではなくて、本当にチームの一員としてやってる感じですね。
なかなか、でもさっき言ってたようにね、あの野球見るの楽しいですから韓国で。そう、
あの応援席が内野席にあるんですよね韓国は、
うんうんうん、
あのホームだったら一塁側、うん、アウェーは三塁側の手前の方にねちょっとした段があって、うん、そこにチアリーダーさんたちが登って踊ったり歌ったり、
ね、
歌ったりはないか、うん、踊りながら応援をしたりとか、
うん、
そこのだから席がすごい人気なんですよ、
うんうんうん、
すぐ売れちゃう席で、そこに行くとあのなんか夏だったらねちょっと水をかぶるようなこともあったり、
楽しいね。
そう、楽しい、うん、ただちょっとあのずっと立ってなきゃいけないから疲れるっていうのありますね。
でも今ちょうどいいじゃん、ずっと立って
そうそうね、うん、僕今行けばいいかな。
今行けますね、
うん、
はい
続いてのコーナーはクリック系、中枝しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます、
うん、こんにちは。
こんにちは。
あの今日はねネットでもすごい話題にはなってるけど、
はい、
むちゃむちゃテレビでよく見る話題、バラエティとかでは今年はこの話ばっかりだなみたいな、そんな感じで。
ありましたっけそんな。
エゴマの葉論争。
あ、エゴマの葉、ケンニプですね。
ケンニプ、ケンニプのんぜん、エゴマの葉論争っていうのがね、なんか今年に入ってからすごいホットですよね。
そうですね、
聞いたことはあるんですけどちゃんと分かってないや。
でもなんかねバラエティとか見てるとこのネタをやってますよ、うん、
あ
結構意見分かれて面白いですけどね、
うん、そう、うんうん、これのエゴマの葉って韓国ではあの昔ながらの食堂だと、もう例えば3人入っても4人入っても仲間同士だとずらっとおかず並べられて、それをつつき合うような感じなんですよね。
そうですね。
で、そのうちの一つとしてよく出てくるのが、うん、エゴマの葉の漬物。
ありますね。
美、
う、
味、ん、しい。
そう、美味しいんだけど、うん、あれって1枚だけ取りたくても、ペラーってついてくるじゃないですか。
そうそう、うん、何枚もすごいたくさん重ねてつけるから全部ピタッてくっついてるんですよね。
そうそうそう、だから1枚だけ取るのが難しいっていうので、うん、でその取ろうとした時に、
うん、
一緒にいる人が箸で押さえてくれたりするんですけど、
ありますね。
だからこう、うん、下の葉っぱがついてきちゃうからそれを押さえてあげる
って
こと
ですね。そうそう、おっとっとみたいな感じで、
はいはいはい、
それがありかなしかみたいな話ですね。
ほう、
うん、
それがエゴマの葉論争なんですよね。
う
ん、
そう
で、これね、あの始まったのがその去年の終わり頃にあるバラエティ番組で、
うん、
その野沙洋さんっていう、まあ、大御所歌手が、
はい、
ご夫婦で出てこられて、
女性の方ですね。
そう、でその時なんかあの焼肉屋さんであのいろいろトークするみたいな感じだったんですけど、もうエゴマの葉とか見たくないみたいな感じで野沙洋さんが怒り出して、どういういきさつかを聞いたら、
うん、
そのご夫婦が結婚前にこの 2人とプラスノサヨンさんの女の子のお友達、はい、女友達と3人でご飯を食べに行ったんですって、
うん、
でノサヨンさんのお友達がエゴマの葉を取ろうとしたところ、やっぱりついてきちゃいそうだから、うん、ノサヨンさんの、まあ、旦那さんになる人が押さえてあげたと、
は
い、でノサヨンさんがそれを見てちょっとそれ良くないみたいに思ったらしいんですね。
なるほど、
うん、
良くない
って
な、
なんでって
嫉妬みたいな感じ。
そうだから、まあ、なんかちょっと過度に親切なんじゃないっていうのと、あとまあなんか箸を使うから余計にってのもあったのかな。
そうですね、
うん、
中学生か
乙女なの、
関節キスみたいな感じで嫌だみ
たいな。そういうことですよ。
ですよね、
うんうん、
あ、なるほどね、
うん、
であとやっぱ、うん、なんですかね、余計なんかこう県に、このエゴマの葉っていうと、
うんうん、
家庭食だったりするから、うん、だから余計なんかこの親密さが出るというか、
それもあるかもね、
なんかそれを見てその、私彼女なのにこの二人が夫婦みたいみたいに思っちゃったのかな。
それがなんか嫌だっていう女性が結構いるみたいですね、
う
ん、
そうなんだ、うん、
なるほどね。
ジニオさんはどう。
僕はでそれあの、うん、やっぱりうちの夫婦もテレビ見ててこの話出た時に、
うんうん、
これはどう思うって、
うんうん、
まあ、僕ら夫婦は別にいいんじゃねっていう感じだったんですけども、うん、でもなんか嫌だっていう人の気持ちもわからないことはないかなって、
あ、
まあ、そこまで別にしなくてもいいだろうと、
うんうんうん、
一人で解決できるだろうっていうのはありますね。
私はなんか嫉妬だのどうのっていうよりも、こういう部分本当箸使うものだからちょっと他人に助けてもらわなくてもいいみたいな
多分ね、あの中枝さんはあのコロナ警察だから感染面で多分ね、
違う、
どっちなの、
そうそう、感染防止対策、いやいやいや、あ、危ない危ない、それコロナ対策
最近ね、なんかあのこう昔ながらのそういう食堂でもこう取り箸がついてくることが、ね、
ありますよね、うん、最近はね、
別々に分けてくれるとかね、
うんうん、結構変わりましたね、文化が ね、 ね、うん、
あのね、僕でも最初ね、韓国来た時、うん、それされた時に、
うん、
びっくりはしたんですよ。それはもう日本人だからです。今となっちゃやってくれたらおおありがとうになるし、もし恋人が違う男性とか例えば他人にやってたとしたら、うん、優しいやんって俺は思うから、う
ん、だいたいね男性はそう思う人が多いんですよ。
女性がやっぱ思っちゃうのかな。
そうそう、やっぱ女性はなんでってそなるみたいですね、
うん、
なんでなん
だ、そこまでしなくていいじゃんっていう感じらしいですね、
うん、
いい
じゃないっていうことなんです
ね。中谷さんどうです。
私は別になんか嫉妬とかはしないけど、
うん、
他人がそこまでしなくてもいいってい
う。そうでしょ、
う
ん、まあでもその意見もわからないことはないけどね。
わからないことはない全然、
うん、だからなんか私がこう取ろうとしてるときに人に抑えられたくない、
うん、なるほどね、その考え方もありますね。
そういう、
そこまで行っちゃう
のね。ちょっとコロナつけないでよ、
うん、違うの
次コロナじゃなくてもね、うん、なんかちょっとね、箸と箸ってあれじゃないですかっていうのがあってね、
でもじゃあやっぱその心遣いが、
うんう
ん、なんでその他の女の子にそんな心遣いまでしちゃうのよっていうのがあんまり嬉しくない、
まあ、そう、
人に優しかったら自分にも優しいって思わないのかな。
いや、そうなると、うん、変な問題につながりかねないって考える人も多いんですよ。
え、それ
優しさ振る舞ってると、
実体験ですか
実体験ではないんですけども、
違いますか、
優しさ振る舞ってるとやっぱ向こうからも好感を抱かれるってことあるはずじゃないですか、
うん、
そしたらね、変なこう男女問題になりかねないっていうリスクも、まあ、あるっちゃあるわけだから、
実体験ですか。
実体験じゃないですね、
そう、
残念ながら。
でも本当韓国でもやっぱりいろんな考え方する人が多いみたい
で、
これテレビですごいやってるんでね、
うんうん、
あの芸能人とかもよく話をしてるんですよ。で、芸能人の答え見てみると、やっぱ OK 派 NG 派その他みたいなのがあって、
その他、
うん、まあ、いろいろと意見があるんですね、
はい、
あのいいよっていうのは、まあ、レッドベルベットのジョイさんとかはそれくらいいいんじゃないみたいな感じだったし、
なるほど、
一緒、
うん、ジョイかわいい、
うん、であのシスターだったソユさんとかは、
はい、
もうこれ論争になる話みたいな、
一緒、
うん、私なんかは別に彼氏と友達が一本のタバコ吸ってても平気よみたいな。
わかるわかる、
いや、わかる、それはわからない、それはさすがにわからない、
なんでまたタバコだったのかなって思って、
なんかそんな言う人もいるし、
はい、
絶対ダメっていうのはハンガインさん、ハンガインさんね、あの旦那様も俳優さんですけど、うん、これだったら2枚くっついてたらそのまま2枚食べて、でもってご飯いっぱい食べればいいじゃないみたいな、
確かに、
塩 動かないからご飯
だからとにかく絶対嫌って
、そうそうそう、絶対嫌って
たくさん食べればいいって、うん、
であとあの磯にさんなんかは、うん、もうエゴマの葉を押さえてあげるなんて食べさせてあげるのと同じようなものですよ。
あ、もうあーんしてるのと同じと。
そうらしいですよ。
どういうこと、わかんないわ。
そういう風に映る人もいるって。
ね、うん、そうだよね。
あとね、その他だとダビチのカンミンギョンさんなんかは、うん、いいんだけど自分と一緒にいるときはやめてね。とかあと BTS のジョングクさんなんかはあのもうこんなになるんだったらエゴマの葉食べなきゃいい。
論点よ。論点よ。
もうこの世からエゴマの葉を消してしまえばいいんですね。
まあ、この方っぽいけどね。
これあれですよね。エゴマの葉論争、うん、エゴマの葉論争から派生してなんか、うん、他にもいろんなものありましたよね。
そうなんですよ。なんかあの、カンジャンセウって言って、はいはいはいはい、エビをあの醤油につけたやつ、うん、あれの殻を剥いてあげるかとか。
だからカンジャンケジャンのエビバージョンですよね。
うんうん、そう。
殻剥いてあげるのか、
うん、俺絶対それダメだ、
うん、なんか
手使うから。
そうそう、素で、まあ、今ビニール手袋渡してくれるとこもあるけど、うん、ちょっと手使うからなんかあれっていう。
俺やられるのもやるのも嫌だな、
うん、私もちょっと自分のは自分で食べた方がいいんじゃない。いや、
あのお二人ともね、ちょっと衛生面で考えて
る。違う違う。
男女感で、
うん、なんか手でやるっていうのはなんかその、
う
ん、
もうちょっと真心がこもってる感じ、
親密感もあるし、
うん、なんかそれ嫌だな。やっぱ手使うの嫌だな。
うん、
ああ、なるほど。手は嫌なのですね。
あとあのダウンコート論争。
どういうこと？
ダウンコートでこうジッパーを上げ下ろするときに引っかかっちゃったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
あ、引っかかったっていうときに友達のが引っかかったときに自分の彼氏が直してあげる。
いやー、それはおかしい。
え、それいいんじゃない？
え、私もおかしい。
おかしくないですか？
え、それぐらい俺、うん、
これだってできるでしょ。
引っかかってんだから。
だって着てる状態ですよ。すごい接近する
だから、すごいこう向かい合ってやってあげるわけでしょ。う
ん、ダウンでしょ。いや、これとよく似たので、俺ちょっと思ったのは、うん、ネクタイは嫌だ。
うん、
あ、でもダウンはいいの？
ダウンだもん。何何。
まあ同じようなもんでしょ。
ネクタイはなんかすごい嫌だ。あの女性が例えば俺の恋人とかが、うん、他の男性のネクタイをキュッキュッって上げてるのは嫌だ。
うんうん、
でもダウンをピュッピュッって直した
ら、でもなんか
同じことに思える。
確か僕も、うん、
できればダウンは一人でやってほしいよ。でもできないからやってあげてるんでしょ。
できなかったらね、なんだろうな、難しいですねこれもね、うん、
いや結構いろいろ出てくるねこれ。
そうね、
まあ分からんでもないけどね。
なるほどね。
なんか多分ポイントってなるのは、そのなんか二人が付き合ってるっていうのを想像させちゃうような、
そうね、
場面っていうので、う、ね、はいはい、ですよね。
お互い信じろよ。
まああの正解はさ、うん、嫌だって言ってたらやらないってことですよね。
まあそう
ですね。別に喧嘩する必要もなくて。
喧嘩するまで分からないからですよ。
だからまあ、1回目は見逃してあげようってことですよね。
喧嘩してやると分かることがあるよねって話だね、うんうんうん。
それをやめてって言えば、その後からはやらなければいいだけのことですから。う
ん、でも本当ね、いろいろとね、なんか意見が出てくるなって思って。
面白いですね。
うん。あの、人によってボーダーラインが違うじゃないですか。
確か
に。うんうん、ね、例えば今言った中で嫌な順番って何ですか？
俺今だったら多分エビが一番嫌だ、
うん、ああ
手使うから、
うん、
エビ、ネクタイ、もうあとダウンとエゴマなんて俺もう論争にもなんない。
あ、本当、
うん、私ダウンが一番嫌だ。
すごいね、みんな違うんだねやっぱり。
僕もネクタイ入れたらネクタイが一番嫌だけど、
うん、
ダウン、エビ、エゴマ、エゴマ、エビかな。
私エビ、エゴマ。
あ、そう、うん。エビはなんか僕、あの、自分が結構剥くの好きだったりするから、うん、全部一人で剥いちゃったりするんですよね。
うん、
絶対嫌だ、俺。
みんなだったらいいと思う。
綺麗よ、手。
じゃあ、そういう問題じゃないんだよ。
そこね、みんなだったらいいと思う。
ああ、なるほど、ね。
いっぱい人がいたらいいと思う。
だから僕がみんなのを剥いて、うん、真ん中に置いて、じゃあみんな食べてっていうのは大丈夫？
うんうんうん、その、うん、大丈夫なんだけど、
一人こう、女の子のために、はい、食べてっていうのは嫌だ。
嫌だ。
ああ、なるほどね。
うん、わかる気がする。
もうちょっとお腹減ってきたな、俺。
確かに
ね。
うん、いや、だからこうやってね、人のためによってね、すっごい意見が違うから多分盛り上がってるんですよ、ね。
いや、面白いですね。
面白いですね。
うん、でもね、なんかこういうの見てて思うのは、あ、やっぱ嫉妬するってことはその人のこと好きってことだから、ちょっと平和な感じがしていいんちゃうかなって思いましたよ。
うん、
はい、はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
木曜日の限界灘に立つ虹、金虹ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。 宛先はjapanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんので、どしどしお送りください。
それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界灘に立つ虹、金虹のお相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。